皆さんおはようございます。まずいつも思うんですけども、水を用意してくださってありがとうございます。本当に説教しているときに喉が渇いて、本当にこの水はありがたいなと思います。で、今日は御子イエスは真の神の真の神なりと題してお話をいたしたいと思っています。私は賛美をするときにいつも思うんですけども、この賛美歌、聖歌、この曲というのはね、案外この映画の中でも特に用いられてるんですね、メロディーが。あれこれどっかで聞いたな、賛美歌ったなという場面がよく出てきます。そのバックグラウンドに流れてるのはこの賛美歌、聖歌の場合が多いですね。それほどやはり、大事な場面ではこの聖歌賛美歌というのが人の心を捉えるものであるということがよくわかります。私は特に今日一番最初に歌いました310番、愛するイエスよ、このところですね、の特に3番、前にも言いましたけども、我は汚れて横島なれど、なれは恵みと誠にて密。もう聖書に書いてあるこの分厚い聖書の中を見事にこの一節二小節を表してるんですね。我は汚れて横島なれど、これはまあ私自身のことですね。もちろん皆さんもそう思われてるでしょう。それなのに、なれは恵みと誠にて密。イエス様はこの私のために十字架にかかり、あなたは罪を犯したからダメだと言わずに、この日も祝福を私たちに与えてくださっている。私たちはこのことに、今日のメッセージも立ちたいと思います。で、今日はですね、御子イエスは真の神の真の神なりと題して、お話をいたしたいと思います。で、この題はですね、実はキリスト教の信仰基準を公に表した紀元325年のニカイア会議の告白文の一節なんですね。ですから、その今から1700年前のそのクリスチャンたちが信仰告白をしたそのことはこのことだったんですね。御子イエスは真の神の真の神なり。今日はこのことを通して私たちはこのヘブル人への手紙を学んでいきたいと思います。さて、私たちは目に見えない神を何とか見ようとするところに間違いを犯してしまいます。私たちはそのところで偶像を礼拝してしまうのであります。この偶像については聖書はこのように述べています。ローマ人への手紙の1章の20節、たくさんこの偶像、私たちは見えない神を見ようとして偶像礼拝に陥っていくというのはたくさんの箇所で述べられておりますけれども、端的に私たちに語っているこの2節が本当に分かりやすい言葉であります。3節ですね。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。本当にそうですね。神への信仰は持っている。しかし、私たちは偶像を作って、それを間に合わせている。私たちは 神は確かに目に見えないお方であります。しかし私たちは、私たちに語りかけてくださるところの神の言葉に、私たちは神を見なければなりません。私たちはこの聖書の言葉を聞く中で、また日々起こってくる出来事の中で、また苦しみの中で、また失望の中で、心の耳を研ぎ澄まして神の言葉を聞かなければならないのであります。私たちは毎週礼拝の中で使徒信条を唱えております。この私たちが今唱えている使徒信条は8世紀には確立したものでありますが、すでに数十年、2世紀にもう古ローマ信条として洗礼のための告白文として完成されておりました。このローマ信条は私たちの唱えている使徒信条とほとんど同じでありますから、私たちはこのローマ信条をずっと2000年間唱えてきたと言わざるを得ません。ローマ信条、高ローマ信条、2世紀に、洗礼のための告白文として与えられた、古いローマ信条というのはこう書かれています。今日は、ここにはその後のニカイア信条ですね、載っているのは、まあこれを読まれて、あれ、使徒信条とほとんど一緒じゃないか、どこが違っているんだろうかと思われるかも分かりません。我は全能の神を信ず、我はその一人を我らの主キリストイエスを信ず、主は聖霊と乙女マリアとより生まれ、ポンテオピラトのもとに十字架につけられ、葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、死なる神の右に座したも、こう書いてあるんですね。使徒信条は少し、もう少し説明が入っていますけれども、もうほとんど一緒であります。この信条というのはですね、ローマ帝国の迫害にありながら、アンテオケ、その町から、ちょうどあの、まあ、シリアですね、シリアと、トルコの境界線のあるところの、その町から西に向かった、いわゆる西洋の方に向かった100万人にも及ぶキリスト者たちは皆、この信仰告白によって洗礼を受けました。一方、北に向かったクリスチャンたちもおりました。北に向かったクリスチャンたちのことは、この聖書には書いてませんけれども、彼らは正教、ギリシャ正教、あるいはウクライナ正教、ロシア正教という名で呼ばれております。彼らもまたこの信条に沿って、信仰告白をし、洗礼を受けていったものと思います。また、東に向かったグループがあるんですね。ちょうどアジアに向かったグループでありますが、そのキリストたちは、敬教、中国に入って敬教というんですね、景色の敬、教えと書いて敬教と呼ばれて、モンゴルまで行っています。そして、中国に渡りまして、そしてインドも通ってですね、その頃、宣教師ですね、イランイスラム教になってますけど、イランから500人の宣教師がこの中国に入ったという記録があります。でこのようにして、西に行ったグループ、聖書に書かれているのは西に行ったグループですけれども、北に行ったグループ、そして、東に行ったグループは皆この2世紀の使徒信条、高ローマ信条に沿った信仰告白をしていったのであります。で西に向かったキリスト者たちは、 ローマ帝国の軍隊によって300年間迫害されました。江戸時代は260年ですけれども、それよりも長い迫害を受けました。軍隊を使っての迫害ですから、大変な迫害でありました。しかし牢に捕らえられた人たちがその看守に証しをし、イエス様は救い主ですよ、そしたらその兵隊さんはですね、信じるんですね。そして紀元300年頃になりますと、実は皇帝の親戚までがクリスチャンになって、奥さんまでもイエス様を信じるということが起こってきました。ローマ皇帝のコンスタンティヌスというこの皇帝は、初めて洗礼を受けキリスト者となりました。コンスタンティヌス皇帝は紀元325年5月20日から7月25日まで約2ヶ月の間、ニカイアという町で、今お示しいたします。どうでしょうか。矢印で書いてあるところがニカイアの町であります。ニケイアと書いてありますけど、まあ発音がどんどん違ってまいります。でここにアテネがありますね。これ私たちよく知ってます。イズミルというのはこれエペソのことです。でパトモスというのはこの辺の島ですね。そしてここに7つの教会があった。そしてここの上の方ですね、ちょうどテサロニキア、ここはテサロニキというのは現在にもテサロニキという町があります。その東の方にニケイアと、ここで実は2ヶ月間会議が開かれまして、公の会議を開き、キリスト教の信条、私たちは何を信じているのかということをはっきりさせようということで、このコンスタンティヌスはその会議を開いて、この信仰告白文を作ったんですね。それがニカイア信条、ニケア信条とも言われています。今日の修法に立ちましたけれども、ニカイア信条、紀元325年と書いてあります。で私たちはこの信条に基づいて、今日も確信を持ってイエス様は神の御子であって私たちの救い主であることを実は告白をしておるのであります。ニカイア信条を前にお示ししますと、これはさらにこれより長いんですけども、大事なところだけ、最初のところですねを引き出しております。でこれも同じ、キリスト教文書資料集に現在も残っておるんですね。主は神の一人子であって、すべて世に先立って生まれ、神の神、光の光、真の神の真の神、作られたのではなく生まれ、父と同質であって、すべてのものは主によって作られた。この通りであります。真の神の、ただ神と書かずに真の神の真の神、父なる神と同質のお方である。ここに私たちははっきりとイエス様のことを人であり、また神であったと確信を持って信じることができるのであります。今まで見てきましたこうローマ信条、使徒信条、またこのニカイアの教義、ニカイア信条ですね、このすべてはキリストは父から生まれ、真の神の真の神であると告白をしているのであります。今日のテキスト、ヘブル人への手紙1章4節に入っていきたいと思いますが、突然御使いのことについて語り始めます。なぜなら1世紀の当時、御子イエスは御使いの一人だと勘違いする者がいたからであります。まだ未だにこの異端はイエス様は御使いだと言ってますよね。これは大きな間違いです。聖書ははっきりと、また歴史的な信仰告白ははっきりとイエス様は御使いではないこう書いてあります。で当時もまだ 当時といっても新約聖書ができていないんですね。旧約のあるのは旧約聖書だけ。新約聖書はもうあと150年、200年ぐらい経って初めて出てくるわけですね。まとめられてこれを神の言葉としようとしたわけでありますが、当時は旧約聖書しかない。で、この旧約聖書のからですね、もちろんイエス様は御使いの一人だと文書がないわけですから、勘違いをして信じる者がいたわけであります。しかしこのヘブル人への手紙の著者は旧約聖書を見ながら、御子イエスは御使いのような非造物ではありません、作られたものではありません、御子イエスは創造者であります、御子イエスは父なる神の息子であり、父なる神と共に礼拝を受けるべきお方でありますと、このヘブル人への手紙でまず書くのであります。ヘブル人への手紙を今ちょっと見てみたいと思います。一章の4節から7節までをここに示しております。で、今日のこの歌詞はもちろんこの修法に載っております。ちょっとお読みいたしますと、ヘブル人への手紙1章4節、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。また御使いについては、彼は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われました。で、これはですね、旧約、赤で示していますのは旧約聖書からの引用ですね。このヘブル人の手紙の著者は旧約聖書を読みながら、このイエス様は旧約聖書のあなた、私のこと言ったあなたにあたる方だ、このイエス様こそが人となられた神であるということが分かったわけであります。御使いたちの名というのは聖書の中に多く出てきます。例えばミカエルですね。三宮の上の方にミカエル教会というのがありますね。天使の名前であります。これは礼拝対象ではありません。ユダの9章、ユダ1章の9節に出てきます。ガブリエル、受胎告知で出てきますね。ガブリエル、これはルカの1章26節に出てきます。ですがこれは礼拝の対象ではありません。これは御使いであります。で、御使いということを称称していろんな場面でケルビムあるいはセラフィムという言葉で呼ばれています。彼らは私たちと違って肉体を持っておりませんけれども、そして霊的な存在でありますけれども、実は私たちと同じ非造物であります。ですから礼拝をしてはいけないんですね。で、このことがですね、ヨハネの黙示録の19章9節に出てまいります。で、ヨハネ黙示録はヨハネによって書かれました。パトモスという島で書かれましたけれども、その19章の9節にこんな言葉があります。御使いは私に、御使いがこの主の言葉を伝えたんですね。私たちの黙示録に出てくる使徒ヨハネです。子羊の婚姻に招かれた者は幸いだと書きなさい。またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟と同じしもべです。神を拝みなさい。この御使いを拝むのは いたんですね。神を拝みなさい。御使いは私たちと同じ被造物であります。神に仕える霊的な存在であります。そして御使いは私たちに、御使いは共に私たちと共に神を礼拝するものなんだと述べたんですね。でそのことが黙示録5章11節12節に書いてあります。御使いたちも神を礼拝した、こう書いてありますね。お読みいたしますと、また私は見た、私は見たと生き物と長老たちの前に多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。五章十二節、彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。もうすでに、天に昇った、この私たちの仲間ですね、クリスチャンたち。それと、同時にその周りを無数の御使いたちがこのイエス様を礼拝している。ですからここではっきりと御使いもこのイエス様を礼拝するものであるということが分かってきます。ほふられた子羊は、これイエス様ですね、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方であります。で、御使いについてこれ以上詳しいことはわかりません。まあ、いろいろと天使論とか出てきますけれども、まあ、そのことはわからなくてもよろしいです。しかし、私たちははっきりと書かれている、私たちに対してはっきりと書かれていることは、実はわかっております。どんなことかと言いますと、主イエスを信じるなら、私たちの罪は、許されているということであります。私たちは主イエスを信じるならば永遠の命を持つものとなっているということであります。また主イエスを信じるなら私たちのうちに救い主イエスは御霊となって宿られているということであります。これらのことははっきりと分かっています。そしてそれで十分であります。また御子イエスは御使いに勝るものであることも分かっております。でヘブル人への手紙の一章です。前にも出てきましたけども、もう一度見たいと思います。御子、ヘブル人への手紙の一章の四節、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。一章五節、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。これは私というのは旧約聖書に出てくる言葉で、詩編の二章七節ですね。私というのは父なる神です。で、私の子というのは旧約聖書の場合はですね、ダビデ王なんですね。まだイエス様という名前が出てきませんけど、ダビデ王という名前を使って詩編は述べております。で、このヘブル人への手紙の著者も、これは旧約聖書をずっと読んでる中で、いや、これはダビデ王の対する褒め言葉であるけれども、いや、ダビデ王よりもっと優れた方が出てくるはずだ。あ、それが救い主イエス様なのか。このことに気づいて、新約聖書のない時代に、新約聖書となるその文を旧約聖書から書いたわけであります。この、あなたは私の子。あなたというのはダビデ王よ。私の子。父なる神の子。今日私があなたを産んだ。またさらに、私は、父なる神は彼の父、ダビデ王の父となり、 ダビデ王は私の子となる。こういうふうに詩編の記者はダビデ王を褒めたたえました。紀元前1000年の話ですね。しかし、1000年が経って読み返してみると、この、ヘブル人への手紙の著者は、この私の、あなたは私の子、このあなたというのはイエス様の子じゃないか。これはぴったりそうだという確信を持って、新約聖書になる文章を書いていくわけであります。で、次のヘブル人への手紙の一章六節であります。10ページ、これですね。こう書いてあります。さらに、ヘブル人への手紙の一章六節。さらに、長子イエスをこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。申命記32章の43節、72訳。また御使いについては、神は御使いたちの風とし、使える者たちを炎とされると言われました。これは詩編の104編の4節であります。御使いはですね、神を拝むものであります。ですから、私たちがこの御使いを礼拝するということは大きな間違いであります。で、ここに72訳というのがありますけれども、これはですね、実は、歴史に興味ある方は分かっておられると思うんですけど、聖書、旧約聖書はヘブル語で書かれています。ところがですね、紀元前232年に、アレキサンダーという大王が出てきます。これはマケドニア、ギリシャの上の国です。今もマケドニアとありますけども、そこにこのアレキサンダー、アレキサンドロス三世のことですね。こういう大王が出てきまして、西はイタリアから東はドイツ、インドまで、そして南はエジプトまで支配してしまうんですね。で、彼はこの遠征の途中で死んでしまいますけれども、このためにですね、その当時、紀元前200年ぐらいの時代は、すべての公用はギリシャ語だったんです。だからヘブル語の聖書がいろんなところにあっても、だんだんわからなくなってくるんですね。そこで、アレキサンドロスという町がエジプトにありますけれども、そこの、指導者ですね、プトレマイオスという王がおりましたけれども、その王がヘブル語をギリシャ語に訳してくれるその訳者をイスラエルから送ってくださいとこう頼むんですね。で、その人たちが70人一気に行きました。そしてこのヘブル語の旧約聖書からギリシャ語の訳を作ったんですね。で、これもですね、もう非常に厳密に訳しました。ですから、これも今、この教会にあるギリシャ語の72訳があると思います。また、ちょっとギリシャ語難しいですから、表紙だけでも見ていただきたいと思います。その72訳の、ここに出てきている72訳というのはそういう意味ですね。そこに、神の御使いは皆彼を拝め。当時のこのヘブル人の著者もヘブル語を読まずにこのギリシャ語に訳された聖書を読んでたんですね。一般の人たちも皆そうです。ギリシャ語は公用語でありましたから、聖書を読むときにはギリシャ語で読んでいた。こういうこともちょっと耳に残して入れておいておきたいと思います。それからですね、この下の詩編の104編の4節というのは、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされる。これは御使いたち一般を指しています。この御使いたちというのはいわゆる奉仕者ですね。神に対する奉仕者であって礼拝の対象ではありませんと、この一章6節7節は述べております。そしてですね、次に あ、ちょっと間違えましたね。間違えこれですね。で、今日のテキストの1章8節に行きますと、こう書いてあります。御子についてはって、イエス様についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は溢れるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたに注ぎなさいました。このあなたというのはダビデ語ですね。王が神の祝福を受けて油を注がれた。で、これはですね、その著者も、このヘブル人への手紙の著者も、これを読んだときに、これはダビデ王のことだけを書いたんじゃない。これは今、十字架にかかったあのイエス様こそ油注がれたものなんだ。油注がれたものというのはキリストですね。キリストというギリシャ語であります。イエス、キリスト、キリストという名字じゃないんですね。油注がれたもの、その役割を与えています。イエス、キリスト、キリストイエス、その名がよと呼ばれるようになった根拠であります。そして一章八節が終わり、そして一章九節も終わりました。次の一章の十節でありますけれども、またこう言われます。このヘブル人への手紙、今日のテキストですね、十章十一節十二節を読ませていただきますと、またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもとを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることはなく、あなたの年は尽きることがありません。これは詩編の102編の25節、26節ですね。主よ、これは旧約聖書では父なる神を表していましたけども、ヘブル人への手紙の著者は、主よ、イエス様、あなたは初めの地のもとを据えられました。天もあなたの御手の技ですと、創造者であるイエス様を述べているのであります。で、最後のところに行きますけれども、ヘブル人への一章の13節ですね。こう書いてあります。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵を足台とするまでは私の右の座についていなさい。詩編の110篇の一節。あなたの敵、私というのは父なる神ですね。あなたの敵、あなたというのはダビデ王です。あなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。右の座というのは、神と同じ、右というのは同じという意味なんですね。これの右に出る者がいないという言葉、現在も使いますけど、右に出てしまうと優れたものになりますが、右の座というのはその人と同じところにいるということですね。ですから、このダビデ王に使われたこの言葉は、実はイエス様について書かれたんだ。そして、ヘブル人への手紙の著者は、イエス様は礼拝の対象である、神であるということを示すためにこの一章の13節を述べました。結論でありますけれども、一章の14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々、私たちのことですね、に使えるために使わされたのではありませんか。御使いの役割は神を礼拝する役割です。そして私たちを支える役割ですね。日頃私たちは御霊の導き、うちにある御霊の働きというふうに呼んでます。それは神の働きなんですけども、 実は御使いも私たちに気がつかれないように私たちを支えてるんですね。それは人との形になってきている使いの、御使いって使いのものですから、ですからある人を通して私に次の人に関わってくださって、ある言葉を通して私にこの言葉を見るようにさせてくださっている、こう御使いというのは使いなんですね。御霊なる働きが、神が働いた時にそれをこの現場において私たちに示してくださる、このようなことが行われているわけであります。私たちはこの御使いというのを見ることができませんけど、実は私たちに使えている者たちでさあります。結論でありますけれども、当時新約聖書はまだ編纂されていませんでした。それでもヘブル人への手紙の著者は、旧約聖書から主イエスは真の神の真の神であること、また御使いが私たちに使えるために使わされている霊的存在であることを読み取ったのであります。私たちは今主イエスの素晴らしい救いを受けています。また御使いによって日々使えられています。ですから私たちは困難の中からも脱出の道を見出すことができるのであります。そして困難の中から再び立ち上がる力を得ることができるのであります。お祈りをしたいと思います。主イエス様、私たちは気がつきませんでしたけども、あなたは私たちのうちに御霊となって宿ってくださり、気がつかない御使いを通してさまざまな技を私たちの現場で示してくださっていることを感謝をいたします。御使いを私たちは礼拝はいたしませんけれども、そのすべての働きにおいてイエス様、あなたに感謝をいたします。なお私たちが御子に着くまで私たちを導き、私たちの人生を豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。